今朝はアイネアの癒しと題をつけておりますが、この箇所を見ていきたいと思います。まあ、ペテロが登場します。そして中部の人がここに出てきます。イエス・キリストによって癒されたと書いております。ああ、そんなことが前にもあったなって、聖書を通読しておられる方はすぐ思い出すでしょう。まあ、イエス様の癒し、まあ、イエス様自体がいろんな病気の人を癒されましたけども、この人の働きを見ましても、ペテロとヨハネが登場するところがありますが、三章ですね、人の三章、これは、まあ、一節を見ますと、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったっていうんですね、主の神殿に行った。するとですね、美しの門という門のところに、施しを求めている人がいた。お恵みくださいってわけです。で、4節にこうあります。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。まあ、あと続きますけども。まあ、ここもペテロですね。今日の箇所もペテロですよね。9章の32節に、さてペテロはとあります。はい、今日の箇所を読んでですね、ああ、神様は信じてない人が、イエス様の力を体験して、あ、癒されてよかったね。そんな風に、こう、すぐ思い込んでしまうかもしれませんね。聖書に似たような出来事が、いろいろ出てきます。その都度ですね、ああ、また同じ話。ああ、あれね。同じようなことがここでも起こっているね。同じようなことをしてるね。と。そんな風に考えてしまって、それから先のことを考えない。もっと深く見ようとしない。まあ、それがですね、最も残念なことです。私たちの、聖書の読み方をまず気をつけなければならないことは、ああ、この話ね。なんか似たような話だよねって終わってしまうってことです。ああ、これは知ってる。まあ前にも教えてもらった。こういう話ね。でもここもそうだよねって決めつけてしまう。さあ、同じでいいんでしょうかってことですね。この三章のペテロが、癒しを行っている金銀は私にはないって。ね、歩けない人に、ナザレのイエス・キリストの名によって歩けと言ったら歩き出したって言うんです。まずですね、今日のところ、今日のところに出てくるアイネアという人がですね、イエス・キリストを信じている人か、信じていない買った人なのか、そういうことははっきり書かれていません。ね、書かれていないわけです。 ですから、よくわからないと言ってしまえばよくわからない。それで終わりですけども。三章の出来事の時には、どうもそうではなかった。神殿に来ていたんですから、まあ、神様は信じている。ユダヤ教徒であったと思われます。その人がイエス・キリストの名によって癒され、そして、ペテルとヨハネと一緒になって、礼拝しに入っていったってですね、ペテルとヨハネ、今風の言い方で言えば、この、ユダヤ教徒じゃなくてクリスチャンたちと一緒に神殿に入っていったって。めでたしめでたしっていう、そういう話なんですが、今日のところ、まず、流れを見ていきます。9章32節。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていったというわけですね。この目的が、ルダのところに来た目的が、生徒たちのところへも下っていったと書いてあります。まあ、ここにですね、イエス・キリストを信じて集まっている人たちがいる、生徒たちと記されていますが、ユダヤ教徒ではなくてですね、イエスをキリストと、主と、救い主と信じる人たちが、そういう群れがある。じゃあ、そこにも寄ろうって言って、下っていったというわけです。33節。彼はそこで8年の間も床についているアイニアという人に出会った。と書かれています。そこでアイニアに出会ったと書かれています。まあ、この流れでいくとですね、これは、このアイニアという人がですね、神様を全然信じない人、あるいは神様、主なる神様は信じているけども、すなわちユダヤ教徒っていう意味でね、ユダヤ教、主なる神様は信じるけど、でもイエス、キリストは信じない。まあ、そういう人で、あったと決めつけるわけにはいかないってことですね。それは、生徒たちのところに寄った、クリスチャンの集まりにそこに行った、するとそこでアイネアという人がいた。そうするとですね、このアイネアという人は、イエス・キリストを信じる信者であった可能性が出てきますよね。まあ、求道者であったかもしれませんけども、まあ、その、ルダの生徒たち、つまり、クリスチャンの集まりに集っていた人かもしれませんけども。まあ、とにかく、未信者と決めつけるわけにはいかない、まずですね。さあ、それで、次のペテロの言葉、そしてその後に起こったこと、どう記されているかをちょっと、もうちょっと詳しく見ないといけないだろうと思います。34節。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。と言うんですね。あと、立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。まあ、このところは、この三章の方と非常に共通点がありますが、三章の方と比べたいんですね。まあ三章の方でも、歩けって言われてますから。でも、三章の五節の話は、何かもらえないかな、もらえるかなと思ってみたら、そうじゃない。お金じゃないんだ。もっと大切なものはあげようと言って、6節。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。その次です。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩けって言うんです。命令です。キリストの名によって歩けと言ったら、その人が歩けたっていう話です。イエス様の癒しの中で、神の国の到来、神の国が近づいた。神の国は今ここに来た。神の、まあそういうメッセージとともにですね、多くの人々を癒した。これイエス様の癒しの場合は、イエス様ご自身が命令した。すると、死人も 起き上がった。ね、起きやというと、死んだ人も生き返った。病の人に向かってですね、イエス様を命令すると、それが癒された。悪霊を出ていけというと出ていった。これは、創造主なる神様と同等のイエス様が、まあ、光をあれというと、光ができたという創世記の一章にあるのと同じようにですね、神の言葉によって、周りがもう服従せざるを得ない。その大きな力をイエス様が見せていったっていうわけです。さあ、三章でペテロは、ナザレのイエス・キリストの名によって命じたっていうことです。自分じゃないですよ。キリストの名によって命じたっていうことは、それはキリストが命じていることと同じなんです。何々の何よってっていうのは、例えば大使館で、大使の人が、その国を代表しているわけですから、大統領がこう言ってますっていうのを伝えた場合、それは大統領がそう言ってるって話。ペテロが、イエス・キリストの何よって言ってるのは、キリストがあなたに命じてるんだ。するとそのようになったってですね。今日の歌詞は、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。はい。明らかに違います。何よって命令した。そういうものではなくて、そうですね、ちょっとこの、もう少しね、日本語の会話風にこれを訳すとどうなるでしょうね。アイネアよ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですよ。さあ立ちなさい。自分で床を整えなさい。ね。イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですよ。あれはね、イエス・キリストはあなたを癒すことができるんですよ。まあ背後にそういう思いがね聞こえてきます。で、彼は立ち上がった、歩けるようになった。さあその後どうなったんですか、どう記してあるんですか。三章の時のあの時の出来事は戻りますけどね、三章の、八節、九節ですか。まあ、彼はね、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。神様を褒めたたえた。イエス・キリストの名によって歩けるようになった彼は、そのイエス・キリストを信じている二人。ペテルとヨハネと一緒になって、はい、宮に入っていったというわけです。今、旧説にも人々は皆、彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。めでたしめでたし。この癒しは、ただの見せ物じゃない。ね、癒された彼は、神を褒めたたえながら、宮に入っていったと記されています。癒しが信仰へとつながったわけですね。で、今日のところですよ。34節の終わりの時に、床を整えなさいって言って、すると彼は直ちに立ち上がった。次どうなってますか ?35 節。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て、主に立ち返ったって書いてある。どうしたんだ、アイネアのこと書いてない。アイネア、わあ、癒された。キリストは素晴らしい。信じますって言った。いや、そういうこと何にも書いてない。書いてあるのは、他の人のこと。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て、主に立ち返ったって書いてある。他の人が信仰を持ったっていうことを記している。わざわざ。注目点が違う。となるとですね、アイネアが死を信じないままで終わったら、それは寂しい話ですね。で、まあ、こうやって比べてみると、アイネアは初めからイエス・キリストを信じていた人だろうって。まあ、そんな風にも。 言えるでしょ。ね。そう言った方が自然な流れです。で、ですから、三章のところで私たちが教えられることと、このところ、今日のところでね、私たちが、こう、チャレンジを受けることは、同じじゃない。やっぱり、共通点もあるけども、違いがあるっていうことですよね。アイニャは、ルダの、その、生徒たちの集まり、まあ、教会といっても、まだそんなにはっきりした組織じゃないかもしれない。クリスチャンの集まりの中にいた人、イエス・キリストは知っている、どういう方かを知っている、信じている。でも、8年間、ですか ?8 年の間、床についたら、そういうチューブの人であった。ペテロは、アイニアよ。イエス・キリストはあなたを癒すことができるんですよ。うん、まあ、この問いかけは、私たちにも共通して、まあ、非常に身近な言葉ですよね。あなたはイエス・キリストを信じてるのは知ってますよ、ね。でもイエス・キリストが全能の主であること、あなたは知ってるんでしょ。だったら、あなたはもう諦めてしまって、8年も男についていて、誰に頼んでも、どこの医者に診てもらっても、どうにもならない。これはこんなに難しい病気なんだ。もうこれは誰に聞いてもこれそれが常識。ああ、諦めるしかないな。もうあなたはそんな風に言うんですか?そう考えるんですか?イエス・キリストはあなたを癒すんですよ。さあ立ちなさいってわけ。イエス・キリストを信じる者となりながらも、天地万物を作られた父なる神と共にですね、宇宙を作ることができた、お出来になったキリストが、あなたの問題、難問を。ああ、これはさすがに難しいから、これはダメだよね、多分。諦めるしかないよね。と、言ってはいないですか?あなたの信じている信仰と、実際は、食い違ってませんか?矛盾してないですか?それが、このペテロの問いかけではないでしょうか。アイニア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですよ。もちろんですね、私たちが神様に祈れば、何でも、いつもですね、願った通りに、そのようにしていただける。そういうわけではない。祈ったけども、この病気は、癒していただけなかったって終わることもあるでしょう。すべて私たちの願っている通りではならない。しかしそれは神様の力不足だったから、イエス様の力が足りなかったから、そうなったではないっていうことです。ああ、お祈りしてみたけどもダメだったか、やっぱり。これは難しい問題だもん。この事態はね。そうじゃないって。多くの場合は、神様が奇跡の力を持って、いや、私たちの日常は奇跡だらけです。私たちが生きていることも知らない間にいつもですね、いろんな病気が癒されていることも、体の中でですね、いろんな細菌が入ってきたら、血液の中でその戦いが起こっている。そして、悪いものをやっつけて、私たちは病気になっても癒されている。 その奇跡がたくさん起きている。むしろその方が多い。でも時として主に奇跡を祈ったけども、願った通りにはしていただけなかったってこと。それはもちろんあるんです。でもその時に、ああ、神様も無理でしたか。じゃない。ああ、あなたのお考えは別のところにあるのですか。わかりました。承知しました。あなたのお考えにお従いします。それが私たちに求められていることです。はじめから、いや、無理だろうって。神様に願っても、このことは無理だろうって、はじめから諦めて、願わない。なら、やっぱり、全能のイエス・キリストを信じている、ということは、ことがですね、一体何なんだろうかってことになるわけです。でも実際は、多くの、いや私たちを含めてですよ、多くの場合、そういう矛盾した信仰生活をしているわけです。ね、頭の中では、神様は全能で、何でも解決してできる、奇跡を行っている。人に向かってはそう言えるけども、自分自身が何かの問題に直面したときには、途端にそうは言わない。いやー、今回ばかりはもうね、これはお手上げだって。うん。アイネアよ。イエス・キリストがあなたを癒してくださるんですよ。どこに行ってみてもらっても、いやー、あなたのこの病気は治らないよ、歩けるようにはならないよって言われて諦めてるんですかっていうのはペテロの背後にあるその問いではないでしょうか。そしてですね、その最後を読みました35節。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て、主に立ち返ったってあるわけです。今まではですね、うん、このルダに住む生徒たちってあるんですから、人数は知らないです。どれぐらいの群れかわかんないですけども、ある人たち、クリスチャンの人たちがそこに住んでいたってわけです。集まっていたでしょう。ね。そういう集まりを、こう、遠目で見ながら、ああ、でも私たちは、ああいう新しい宗教は、信じる気にはならないねって、今までですね、その、うん、まあ、興味を全く持たなかったのか、少し興味は持っていても、うん、躊躇していたのか、そういう大勢の人がいたわけです。でも彼らが、この、アイネアのこの一件、この出来事を見て、その彼らが主に立ち返ったとあります。うん。イエス・キリストを信じる信仰に入ったということでしょう。その理由は何ですか？ね、クリスチャンたちが集まってるよ。何か言ってるねって。イエス・キリストは、十字架にかかって殺されたけども三日目に蘇って天に昇った。全能の主なる神様なんだよ。なんかすごいことを言ってるけどね。うん。まあわからないわけでもないけどもって。まあ いろんな人がいたでしょうけども。でも、そのですね、宗教、の、その宗教の言っていることだけでは、彼らは信じるまでにはいかなかったってことです。でも、イエス・キリストによって、この8年間中部で、自分で歩けなかった人がですね、 自分の力で歩けるようになった。すごいねって。イエス・キリストはそんな風に私たちが諦めているような、そういう問題ですね。実際に関わってくださって、実際に力あるお方なんだっていうのを見てですね、彼らは主に立ち返ったってわけです。宣教の力っていう、まあそういう言い方に持っていったらダメなのかもしれませんけども、その、なんて言いますか。ルダの生徒たちの宣教が、このことによって進んだわけですよね。ああ、彼らの信じている宗教は、実際の生活、実生活にも大きな力を持っているんだ。っていうことが分かったから、それなら自分も信じてみようかってなったわけです。もしですね、倫理道徳、何々しましょう、何々してはいけないよ、なんていう倫理道徳の宗教だったりですね、神様はこういう方だ、キリスト、イエスキリストはこういう方だとか、観念や学問、知識って言いますか。あるいは難しそうな哲学。それだけの宗教だったら、そんなもの私たちにはいりません。私たちの生活に何の関係もないです。と、なっていたのが、ああ、そうか。自分の生活に大いに関係あることなんだ。このお方を信じるっていうことは。それが分かって、ああ、じゃあ信じますってこう、なったわけです。私たちの宗教が、どうなってるかってことですね。倫理道徳ね、なんか難しい哲学、学問だけで、はい、キリスト教はこういうもんだっていう知識だけでクリスチャンやってます。まあ、そこには宣教の力はない。まあそれだけじゃなくて、信じてる私たちも楽しくない。そんなキリスト教は。私たちの生活に実際に力を持ってイエス様が働いてくださる、そういう宗教でなければ、一生懸命信じていても、疲れるだけ。エペソの一章十九節を、また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。ああ、これを知っていなかったら、あなたの宗教は絵に描いたただの絵ですっていうことです。神の全能の力。私たち信じる者に働く神の優れた力。偉大なんだって。アイネアよ。あなたは信仰を持ったんでしょ？あなたが諦めているその病気もイエス様と関係あるんですよ。イエス様が、よしとしてくだされば、直ちに癒されるんですよ。それが、今日の箇所の、大切なところだろうと、思うわけです。私たちはどうなんだろうか。この、中部の人と、一緒じゃないだろうか。ね、神様の 素晴らしい力を知りながらも、もう数年経つとすぐ忘れてしまって、なんて言いますか、はい、イエス様の力によって素晴らしいことを起こしてくださるのを期待しなくなる。不信仰になってしまう。まあ、そういうことでこのペテロの語りかけを自分に語られているものとして心に収めたいものですよね。愛ねえよ。イエス・キリストがあなたを癒してくだされるんですよ。癒すことができるんですよ。忘れてませんか？いや、あるいは、そのことを気づいてませんか？そんなこと考えたこともないんですか？まあ、いろんな風に言えますけど、そのように問いかけているんではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なお神様、8年間中部の人が癒された出来事を読むことができました。私たちもいろんな問題で常識的に考えて、これはどうにもならないよね、と。そんな時すぐに諦めてあなたに期待しお願いすることを忘れてしまう、そんな愚かなものでありますけど、主よ、どうぞ今朝のこのことは思い出してあなたにより頼むことができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、会衆一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。アーメン。